さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
ハンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか私の住んでいる横浜では、まあ他も関東近辺そうなのかな。なんか急に寒くなってきて、
寒いです。はい。
やっぱ確かに。まあそうですよね。埼玉ぐらいだったら同じだと思うんですが、なんか涼しい日が出てきたなーなんて思ってたら、なんかあっという間に寒くなっちゃって、もう少し程よい部分で止まっててほしかったなって気がするんですが。ここ
ちょっと前がめちゃめちゃ暑くてね。
そうなんか急にね、うん、暑かったり、まあちょっと涼しい日があるかななんて思ったけど、また暑かったりみたいなのが続いていたんですが、はい、なんか今度急に寒い日が立て続いていて、ちょっと体調壊しそうな、はい、ちょっと怖さがある感じの寒さな感じでございますが、はい、まあ、今週は辰巳さんからメールをいただいているので、メールのご紹介からいきたいと思います。はい、スノーさん、半助さん、辰巳です。ご無沙汰しておりますということで、コロナ禍になってから在宅勤務になり、通勤時間がないためほとんどポッドキャストを聞く機会がなく、ご無沙汰になっておりました。申し訳ありません。これね、はい、まあ、僕はもともと通勤ってほぼないっていうか、うん、あれなんですけど、まあ、こういう、なんていうんだろう、生活のリズムが変わってっていうのはね、僕もポッドキャストを聞かなくなっているっていうか、他のね、例えばクリラジさんとか、他の、うん、ポッドキャストを聞く機会が本当に減っちゃってて、うん、まあ、僕らの番組を聞いてもらえなくなってる方も多々いるんじゃないかなっていう気は。まあよくわかりますという感じなんですが、はいはい、で、半助さん、鈴鹿サーキットの発信をされていましたが、ご苦労様でした。間が空くと感が狂いますよね、ということでいただきます。まあ僕がね、鈴鹿サーキットで毎年行われる自転車のイベントの撮影が、まあイベント自体は中止になってしまって、来年のための素材的な CM とか、PR 用の、うん、素材動画の撮影というお仕事で久々に、はい、行ってきたというお話を紹介させてもらったんですが、で、まあ、こういう状況の中なので、まあいろいろなご意見もあるという可能性も考慮していただいて、割愛してもらってもいいですよということで書いていただいたんですが、はい、サーキットという屋外なので、コロナといってでも、環境から言って問題ないと思うんですよね。 F1 グランプリも中止になりましたが、個人的にはどうも国内のコロナ対策は実態のデータに基づいた対策ではなく、世論主にマスコミ対策で異常にピリピリしすぎていて、かえって国民生活や医療を圧迫しているように思えてなりませんというようなことでいただきましたが、これに関して言うとね、すごい、このイベント自体は対策を結構考えられていて、まずね、サーキットでやるイベントだからっていうことで書かれているんですが、うん、満単位の人が来るイベントなんですよ。なので、まあ、屋外といえども、はい、僕はこの話が、今年あるってなった時にちょっとどうしようか悩んでた感じだったんですけど、参加制限をすごくして、人数をものすごく減らすっていうのと、鈴鹿サーキット内に入れる人数の上限も決めてて、そこで走れる、今までだったら、まあ、これから走る人とか走り終わった人とかが、まあ、そのサーキット内にいっぺんにまあ入ってる状態で、まあ、スタンドだったりとかバックヤードだったりとか、いろんなところに人がいるような状態だったんですけど、本当に参加する人だけに限定して中に入れるような、そういう状態にするっていう予定です。かなりそのコロナ対策を考えた状態で、まあ、 開催する方向で進んでいたんですけど、ちょうどね、すごく増えた時期だったんですよね。
はい、
で、いろんなところで、まあ、イベントの中止はもちろんそうなんですけど、いろんな経済活動的な部分でも、その自粛っていう動きが出ていたところだったので、まあ、はい、この世論対策って言われればそうなのかもしれないけど、まあ、地元の人たちの配慮だったりとか、うん、いろんなことをまあ考慮して、いや、もうやむなく中止というような感じになっていたんですけど、うん、まあ、なんかここ最近になってすごく急にね、激減して、感染者数、新規感染者数に関してはすごく数が減ってきている状況なんですが、
うん、
まあ、このまま落ち着いてくれるといいんですけど、まあ、そのままっていうのもまあいかないだろうからね、次のあれが高くならないことを願いながら、まあ、いろいろ再開していかなきゃいけない部分はしていかないといけないんですからね、はい、ちょっとこの先どうなるか心配ではありながらも、ちょっと数が落ち着いているのがほっとしているところでございますが、うん、で、この8月には息子の夏休みにどこにも行かずに過ごすのも、貴重な思い出を残す時期を逃すことになると思ったので、1日だけ岐阜県の、郡上八幡にある大滝鍾乳洞に行ってきました。鍾乳洞内の撮影は湿気とマスクの戦いになって呼吸困難になりました。でも行ってよかったですねということでいただきました。
鍾乳洞の撮影なんてしたことないですね。
僕は、うん、あの学校関係の、
はい、やったんですか、
うん、イベント、あれは修学旅行だったんだっけかな、林間学校、まあ、あの富士の鍾乳洞に入るっていうのがあって、やっぱ湿気は大変だったっていう感じが。
確かに、盛りそう。
で、まあ、結構ね、あの照明もついてるんだけど、薄暗かったりするので、そこでストロボ焚いて撮れなくはないんだけど、あんまりバシャバシャやって、子供が歩くときにね、ちょっとめまいじゃないけど、そういうのになってもいけないかなっていう、いうのもあって、まあ先生は撮ってもいいですよとはおっしゃってはくださってたんですけど、ちょっとまあ何回かやってみて、ちょっと怖いかなっていうのもあったんで、出入り口で結局待つことになったので、
はい、
あんまりその、本当の意味での戦いはしなかったんですけど、まあ、おそらくこう大変だったんだろうなっていう想像はつきますという感じでございますが、はい、でこの郡上八幡ってどんなとこなのかなと思って調べてみたら、なんか散策動画とかいくつか見つかってみたんですけど、なんか本当に散歩しながらスナップ撮ったりとかしたらすごい楽しそうな、ちょっと昔ながらの街並みっていうかね、はい、ちょっとまあ寂れたというか、そんな感じでいい感じのところだなと思いましたけどね。
はい、
はい、さてなんだかんだで1年が過ぎ、気づくと今勤めてる会社も定年が目の前になっていました。延長雇用であと5年は会社に留まることになり、10月からは時短契約になるため、うん、時間的に余裕はできるんですが経済的には苦しいですね、はい、写真クラブはまだまだ継続しますので、コロナ禍明けて展示会できるようになったらまたご案内しようと思います。長々近況を書きましたが、はい、かけながら応援しております、またお会いできるのを楽しみにということでいただきました。ありがとうございます、はい、ぜひね、また写真クラブ、展示会決まりましたらご連絡いただければという感じでございます。はい、まあ、ちょいちょいね、ツイッターの DM とか何かあると、こう、声かけてくださったりとかして、ありがたい感じでございます。はい、ね、まあ、そういう僕ら世代としてはこういうお話が、雇用延長とか、僕は、会社員ではないのでこういうあれはちょっと事情がよくわからないんですけど、
はい、
まあね、お給料的にはだいぶカットして延長みたいな話は聞いたことがあるんですが、時短もあるんですね。まあでも経済的にはね、給料カットっていう部分もあるんでしょうから厳しいとは思いますが、まあその時短で、うん、 余裕ができた部分でなんかいろいろね楽しんでいただければというのと、ぜひその時短の空いた時間で、まあ、また番組再開して聞いていただければということでございますが、またなんか楽しい写真のあれがありましたらメールの方でご連絡いただけると嬉しいです、はい、ということで今週ですが、スノーさんが水俣、
はいはい、そうですね、
見てきてよかったということなので、はい、はい、まあ全体像としては、まあ、ただいまのエンタメ界でね、もうぜひご紹介してもらいたいので、はい、まあ、こちらでは、この写真関連の部分を、
わかりました。はい。
スポット当てていただいて、ご紹介いただければという感じなんですが、はい、まあ、気にはなってはいたんですけどね、はい、まあ、僕、ジョニー・デップ好きなのと、はい、まあ、源っていう、うん、ジョニー・デップ好きですよね。
あ、それはよかった。はい。
で、まあ、源ってね、その日本の、あれで、まあ、はい、小学生の時には教科書に出てくるようなことがあったりするので、うん、いや、どんなんだろうなって思いながら、はい、気になりながらも、はい、でもちょいちょいなんかちょっとしたニュース的なのでいろいろ分かってましたね。なんか地元の人は、うん、そんなことを望んでないみたい な、
うん、なあ、まあ、まあ賛否両論というか
っていう、
ね、両論というか、まあ、いろいろね、うん、あるみたいですね、
うん、っていうのが出てきてたり、ああそんな感じなんだって思いながらも、あんまりでもちゃんとは見れてはいないんですけど、
うん、そうですね、はい、まあ僕の世代だともうもろっていうか、うん、まあもろなんですよね、
うん、
実際被害に遭われてた人たちは、うん、僕よりちょっと上の年の人が多いと思うんですけれども、まあ、1960年代ってやっぱりその高度成長だったので、うんうん、いろんなもう公害が山ほどあって、
うんうんうん、
なんか、まあ、今回、まあ、最後に思ったのは、いや、北海道、僕、北海道のね、うんうんうん、田舎の方で、本当良かったなっていうか、でももしかしたら北海道のその田舎でも、そういう何かこう、例えば鉱山とかあれば、うんうんうん、そういうところで、こう水銀中毒とか実際起きてますから、
うんうん、
まあ、本当、これ、運だよねという感じが、
うんうん
うん、運悪くそこで、に、居合わせてしまった人は、うん、そういう大変な目に遭ってしまうっていう恐ろしさみたいなのが、
うん、
と、まあ、あ、自分じゃなくてよかったってすごくね、自分本位なんですけれども、
うん、
ちょっと思いました、
うん、
まあ、こうそういう、まあ、その他そういう思いはただいまの方で話せればいいなと思ってるんですけど、うん、写真家的こう見てですね、まあ、今まで写真家がテーマの映画の話とか 何回かしてたことがあるんですけど、
うんうん、
やっぱユージン・スミスはもう実在の人物として非常にこう、うん、存在感の大きな人で、
うん、
特にまあ、うん、僕の世代だとやっぱりユージン・スミスって多分水俣で日本ではとにかく大きく取り上げられてたのを覚えてますし、
うん、
この映画のテーマになってるその体制、水銀中毒というか、その子供のお腹の中で、
うん、
水銀中毒になったためにこう非常に重い障害を持って生まれてしまった子供、
うん、
お子さんの入浴シーンの写真が、うん、まあ一つのテーマなんですね、
うん、
そこに撮るに至るまでの経緯と、
うん、
それを撮ったことによって、うん、その公害の訴訟がね、
うん、
訴訟というかその、保証とかが大きく変わるっていう、
うん、
その一つの歴史なんですけれども、うん、その写真がその歴史を作るっていう、
うんうんうん、
ものすごくね、まあ、当時その報道がいっぱいあって、
うん、
実際にその写真がどのくらいか大きな影響を与えたかっていうのは、まあ、僕はちょっと子供だったんであんまり覚えてないんですけれども、
うん、
映画を見ると改めてユージン・スミスのその大きさ、
うん、
その仕事の大きさが、
うん、
すごくはっきり分かる、
うんうん、
映画になっています。
うん、
はい、
うん、
で、まあまあ、ちょっと細かいネタなんですけれども、
うん、
ユージン・スミスって実は その、すごく仕事を一生懸命やる人なんですけれども、
うんうん、
なんて言うんでしょう。セイントって言われてて、
うん、
聖人ですね、
うんうんうん。
で、それはなんか、その聖なる人みたいに偉い人なのかっていうと、そうではなくて、
うんうん、
付き合うのに、周りの人が、聖人並みの、その、なんか、こう、忍耐力。
うん
持ってないととても付き合いきれないっていう大変な人そういう意味の聖人
スミズさんじゃなくて周りが聖人っていうことなの
周りが聖人にならないとっていう話がちょっと前にちょっと前ってずいぶん前ですけどちょっと伝記みたいのを見た時に、うん、読んだ時に書いてあって、
うんうんうん、
まあそういうそのまあ、芸術家って大変な人多いんですけれども、
うんうんうん、
特に偉大になれば偉大になるほどいろいろ大変な人その日常生活で大変な人っていっぱいいるんですけど、
うんうん
まあ、そういう面はねあまり出てないんですよね、
うん
うん、でもなんかちょっと言葉っていうかこうやり取りの端々とかあるいは編集長、うん、そのライフ誌の編集長に対す、うん、との関係とかはそういう、うんその友人スミスのとんでもない、
うん、
頑固で絶対自分のやりたいことしかやれね、うん、やらないぞっていうそういうね、
うん、
ところはやり取りとか出てて、
うん、
ああ成人ぶりが出てると思って、
うんうんうんうん、
個人的にはそこですごいクスクスしてしまったんですけれども、うんまあ、そういうなんていうんですかこう本人のこう裏側っていうかね、うん、そういう深いところも結構、うんその映画の一つの、映画っていうかねその登場人物のこう、うん、一面を作る一面を見せるところにちゃんと使われていて
うん、
まあ、そういうところもね脚本がすごく良かったっていうの、
うんうんうん
うん、であと僕の大好きな暗室シーン結構あって、
はい
まあ、最初から、まあ暗室のシーンが始まるんですよね、
うんうんうん、
でニューヨークのなんかすごい安そうなアパートですごいボロい、うん、ボロい感じのところなんですよ、
うん、
でユージン・スミスの仕事場っていう写真を見たことがあるんですけれども、
う
ん、とにかくめちゃくちゃ汚いんですよ
へ
ありとあらゆる資料とか、まあ、撮った、うん、撮影したものとか、
うん、
なんかいろんなものが床に散らばってたりして、
うん
いや、これ、こんなところで仕事できんのかっていうぐらい、なんか乱雑なところにブスッとした顔して座ってる、ユージン・スミスの写真を見たことがあって、いや、芸術家って、芸術家っていうか、そういう大物って大変なんだろうなとはちょっと思ったんですね、
うんうんうん。
その部屋のまあ再現が映画の中で撮って、
うん、
彼、確かジャズが結構、ジャズのプレイヤーも結構撮っていて、このジャズプレイヤーの写真を焼いているっていうシーンから、確か始まったと思うんです。で、こう、まあ、モノクロ暗室やった人はわかると思うんですけど、
うん、
焼き込みって言って、こういう円を作って、
うんうんうんうん、
光を、当てたいところですね。黒くしたいところ、
うんうんうん、
こうやって当てるんですけれども、うんうん、それを実際に やってるさ、姿がこう映るんですけれども、
うん、
これはちょっとぜひ注目なんですが、
うん、
ネガの方の、その、因果紙に映ってる方も見えるんですよね。カメラアングルで一瞬映すんですけど。で、明るいところを焼き込んでるんです。うん、ネガの、濃度のないところを焼き込んでるんですね、
うんうんうんうん、
その見てると、
うん、
あそんなことしたら真っ暗になるじゃんって叫びそうになったんですけど真っ暗になっちゃうよ方は普通の場合は焼き込みって、まあ、普通の場合って言ったらこれ僕の場合かもしれないんですけど、
うん、
焼き込みっていうのは白飛びになっちゃって、
うん、
コントラあのなんていうんでしょうその質感が出なくなっちゃうところを
飛
行時間を長くするために焼き込む、
うんうんうん
ですね、
うんうんうん。
で、一瞬、いや、これはなんかミスなのかなとかちょっと思って、それでも適当にジョニー・ディップがやってるからそうなってんのかなとか思ったんですけど、あとでやっぱりよくよくユージン・スミスのいろんな写真見てみると、 暗いところをさらに黒くしてるんですよ、彼の写真は。
はいはいはいはい。
あのだからものすごくドラマチックなんですよ。これまあ、うんうんうん、まあ、昔のモノクロの特に行動系の写真ってそうなんですけれども、
うんうん、
まあ、黒いところが多いほどなんか重く見えるっていうか、うん、まあそんなこと言って怒られるかもしれないんですけど、まあ特にあのライフとかああいう、 こう真面目なというかね、行動の世界だとやっぱり写真のインパクトが必要だから、
うんうん、
空とかものすごく暗かったりする。
黒かったりする。はいはいはいはいはいはい。うんうん、
で、そういう焼き込みのしてるんですよ、うん、そのジョニー・デップが。ちょっとか、あの、最初は、わ、やめてくれとか思ったんですけど、そこを焼き込む。
そこ
を焼き込むのやめてとか思ったんですけど、じゃなくて、そのユージン・スミスの焼きの、その、
再現なんだね。
を再現してるんですね、と思って。まあ、これは僕の見方かもしれないんですが。
いや、
あの、いや、うん、はい。そこに気がついた俺すごいとか思って
まあ、でもちゃんとそういう、あれがあるんでしょうね。はい、その、写真家のアドバイスというか。うん、
あ、まあ、そう。あの、一つ大切なのは、この映画を作るときに、その、ユージン・スミスの奥さん、日本人なんですけど、ね、うんうんうん、あの日本人と、うん、あのまあ、あのアメリカどっちかが、あの両親、ご両親のどちらかが米国の方なんですが、
うんうんうん、で
その人もあの協力してるんですね、
うん、
あの映画の制作に、
うんうんうん、
なので、まあ、いろいろそういうあのアイリーンさんって言うんですけど、その人も写真撮る人なんで、
う
ん、っていうか、ユージン・スミスから習ったんですね。習ったので、多分そういう情報とかも、
うん、
こう彼はこういうふうに焼いてたとか、そういうのもあったのかもしれない。
うんうん
うん、まあ、そういうすごい細かいところがね、よくできています。
はい、じゃあ、もうちゃんとその、ストーリーというかそれっていうだけじゃなくそういう細かい写真家としてのディテールもちゃんとい
いですね、
撮れてるっていう感じなんですね。
最初のその暗室のシーンで結構ガーンっていうかこうグッと掴まれるっていうか、暗室やったことない人はそこで掴まれるかどうかわかんないんですけど、まあそういう感じで始まります、
うん
うん、で、まあある程度、その、一応これは事実を元にしてますって言ってるんですけど、まあ、いろんな、あの、まあ映画ですからね、こう、フィクションの部分も取り混ぜているとは思うんですけれども、あの、なんか、もう、その時、ユージン・スミス本人はすごく落ちぶれていて、あの、日々のお金にも困ってますみたいな感じで扱われてるんですけれども、まあ実際はそうではなかったと思うんですが、あの、一応、その映画の中では、
うん、
その奥さん、アイリーンさんが、うん、水俣を取材してくれと言って頼みに来るっていう形になっています。
うんうんうん、
多分実際は確かちょっと違ったと思うんですけれども。
うんうんうん、
で、ユージン・スミスもね、日本にはもう、沖縄に従軍の写真家として沖縄戦やってるので、
うんうんうんうん、
実は、その時大怪我してたりするんですけれども、
へ、
で、もうその沖縄、日本なんてもううんざりだよみたいなこと言うんですが、実はそうではなくて、
うん、
戦後、多分その日、水俣の取材より前だと思うんですけれども、
うん、
確か東芝の広報の仕事で、東芝だったかな、うん、東芝だと思うんですけども、
うん、
間違ってたらすいません。大手 その電気会社の広報の仕事で、
うん、
ちょっと長い間っていうか、まあ、数ヶ月多分日本に滞在しています、うん。で、結構日本は好きだったみたいです。
それは何その、家電機メーカーの依頼で撮影を。
そうなんです。
受け負ったっていうことなんですか、
はい、そういうことですね。
へ
ぇ、電機メーカーの、が、まあ、いわゆる広告代理店さんに、うちの会社を、その世界に知らしめる大きなキャンペーンみたいなものをやりたい。
うんうんうん、
で、頼んだときに、で、そこの広告会社が、じゃあ、カメラマンを お願いするならユージン・スミスだっていうことで、まあ、もうすでに有名だ、著名な方でしたからね、で、お願いして、でその時来て、日本に来た時に、その、セイントって言われてたんですよ。そう、広告会社の人たちから大変な目に遭いましたみたいな感じだったらしいんですけど、うん、そう、その広告会社 の仕事の話を書いた、まあ、エッセイみたいなのを読んだことがあるんですけども、
うんうん、
まあ、とにかくカメラを 何台もっていうか10台近く持ち歩いてて、まあ、1人で持ち歩けるわけないから、お付きの人に1人4台ぐらいこうやって首からかったりさせて、で、こう一行を引き連れて行って、うん、行くわけですよ。で、うん、その工場に納品する車のかな、かそれか出荷する車の列を取るのに、
うん、
まあ、1960年代の話ですけど、
うん、
どっか、多分茨城のどっかの片田舎にある、片田舎っていうか、その大きな工場のある田舎に取材に行って、
うんうんうん、
で、その、走ってくる車の車列を取るのに、
うん、
普通の高さだと車列に映んないじゃん。立ったと。まあ、車何台かは見えるけど、ずっと並んでるような感じには見えないので、
うん、
高いところに行きたい。
うん、
でも、そんな高いところないわけです。田舎だからね。したら、そこに、ちょうどいい場所にあった民家の、
うん
にいきなり上がってって、
うん、
何も言わずにですよっていうか、そう、許可とか、お願いしますとか、交渉なしで、ちょっと入るぜ、みたいな感じで、ダダダダって2階に上がってって、2階バッて開けて、そこから写真撮り始めて、お付きの人たちがしょうがないから、ついていくしかないじゃないですか。家の人はびっくりして、ふざけんなとか言って怒ったし、まあ、
そうだよね。
で、その時に、土足で上がっちゃったんですよ。日本人じゃないんで。
ああ、はいはいはいはい、
うん。で、まあ余計怒られますよね。っていう話があるんですけど、
うん、
映画の中でも、日本に、まあ、取材に来るじゃないですか。
うんうんうん、
3回か2回ぐらい、靴脱がないで上がろうとして、奥さんに、
うん、
っていうかそのアイリーンさんに、靴を脱ぎなさいって怒られるっていうシーンがあって、うんうんその時またシッととか言って、ファックとか言いながら靴脱いでんですけど、すごい面白い。そういう、あ、これはあのネタだとか思って、すごい楽しめました。
いや、でもすごいっすね。そんなあれがあったんだ。ね、っていうか、その時の写真ってどんなのだったのか見てみたいよね。
あ、まあそうですね。まあ、多分、どっかにあると思うんですけど、僕はそれはね、だいぶ前ですけど、図書館で借りて読んだんですよね。
うん。
うん、でもそれ、写真が載ってたかな、ちょっとわかんないんですが。まあもしかしたら、その、電機メーカーのなんかでアーカイブにもしかしてあるかも、
し
れないです
けど、
ね。まあそういう仕事を、はい、してました。
なんか数ヶ月逗留して撮ってたって言ったら、どんなのを撮ってたのか、ちょっとね、うん、そういうのも気になる感じがしますけど。
まあ、その、とにかくその、のめり込み具合が尋常じゃないので、
うんうんうん、
まあ、彼の出世作になる、ちょっと話が飛びますけど、
うん、
出世作っていうか、代表作、その戦前の代表作って言われている、
うんうん、
やっぱりライフに掲載された、
うん、
田舎医者っていうカントリードクターっていうポルタージュ、
うん、
ボトルポルタージュがあるんですけれども、
うん、
それ、まあ、アメリカの、こう、まあ、壁紙ですよね、
うん。
まあ、50年代とか40年代の話なんですけど、
うん、
壁紙の、その、こう、いわゆる、一人でやっているお医者さ
ん
のところにずっと取材をして、
うん、
そのお医者さんが、うん、まあ、とにかくいろんな、こう、まあ、日本でいう無医村ですかね、お医者さんのいないをぐるぐる回りながら病気の人を見ているっていう、
うん、
そういうルポルタージュ、
うん、
あの作ったんですけど、
うん、
もうその時もう行方不明になっちゃって締め切りがあるのに、
おうおうおう、
取材にのめり込みすぎて、
おうおうおう、
ユージン・スミスを探せみたいな話になって、もう大変だったっていう、
お
う
お
う
お
う、あの話を聞いたことがあるんですけど、でもそのカントリードクターの写真はすごい素晴らしい、
うん、
あの指摘です。
うんうんうん、
あのそう、こう学生時代の時にはちょっとそのユージン・スミスの写真集が学校にあったんで見たんですけど、
うんうん、
惚れ惚れするような
へ
写真なんですけど、
うん
うん、もうその時からその暗いところは黒く潰すっていう感じですね、
うんうんうん、
のあの写真でしたね、
うん、
まあ、当時ってやっぱりそういうのも一種のスタンダードだったのかもしれないですけど、
うん、
まあ、ユージン・スミスのプリントは特にあのドラマチックになるように
うん、うん、
あの焼き込まれていました、
うんうん、
まあ、そんな具合の人なので、
うん、
まあ、映画の中ではあんまりそういうなんか大変そうなところは出てこないんですけど、大変、周りの人が大変そうなところは出てこないんですけど、
うんうんうん、
まあ、あの本人の名誉のために言いますと、
うん、
まあ、あのその水俣では付き合ってる人たちは非常にこう、うん、あのいい人でしたっていう話。
あ、はいはいはい
は
い、
困ったことは、あの困ったようなことはありませんっていうことを言っていたので、
うん、
あの、
うん、
まあ良かったんじゃないかと思うんですけど、まあ本人もきっとすごくその対象に対してね、あの、うん、こう、映画の中で何度も言われるんですけれども、
うん、
その患者さんとか患者の家族に対して敬意を持って取ってくださいっていうふ
う
に、
ん、
あのその案内役を買って出ていた、まだ当時まだ結婚してなかったんですけど、そのアイリーンさんからも言われてるし、
うんうんうん、
あとあの多分実在のモデルがいると思うんですけれども、
うん、
あの地元のそのムービーカメラマンの人がいて、
うんうん、
その人があのその取材のお手伝いをするんですが、まあ、その人とのこう関係のお互いをすごく、なんていうんでしょう、こう尊敬し合うみたいな関係性とか、あのすごくよくこう表現されていましたね。
うん、
そのカメラを何十台もみたいな話があるんですけれども、
うんうん、
あのちょっと映画の中ではちょっと違っていて、
うん、
なんか、日本に来た、あの、水俣に来たのはいいんだけれども、
うん、
なんか、その状況にあまりにも、あの、打ちのめされちゃって、
うん、
もう俺には撮れないとか言って飲んだくれて、カメラを、人にあげちゃうとかね、すごい、そういうすごいところがあるんですけど、それは本当なのかどうなのか、多分それは、あの、エンターテインメントとしての、そのような気は、するんですけれども、
うん、
で、シラフになったときに、
うん、
すごい怒られるわけですよ、そのアイリーンさんに。あんたなんてことしてくれるのよ、みたいな、
うんうん。
で、そしたら、その、案内役を買って出てるカメラマンの人が、
うん、
地元の人がカメラを集めてくれましたよ、とか言って、
うん、
こう、フィルムもありますとか言って、なんか、すっごい年代物のステレオカメラとか、
うんうん、
まあ、いろんなカメラがごちゃごちゃとやってきて、本人がこうそれをちょっと手に取って、ああ、みたいな顔するんですけども、あ、その何十台のカメラっていうのは、あ、これはもしかしてその話かなとか、もう 何台ものカメラを使うっていうところがね、何でしょうかとか思ったりしました。
うんうん、
で、面白いことに映画の中ではメインのカメラがね、ミノルタなんですよね。本人がミノルタを使ってたかどうか僕定かじゃないんですが、はい、ミノルタの一眼レフを使っていて、でちょっとさらにありえないことに、
うん、
すごい高倍率ズームを使ってるんですよ、あの時代に。いや、これはないんじゃないかなってちょっと、
その時代にっていうことでしょ。
そう、時代的に1960年代で、
うん、
こうなんていうんですか、今風な、本当今風な、まあ今風って言ったら、1980年代には、から90年代にいろいろ出てきた、 こう直進型のズームって言いますかね、
うんうんうん、
結構でかいやつが、
うんうん、
カメラについているんで、それで撮ってるんですけど、でしかもなんかズームの使い方とか、うん、教えたりするっていう、
それが
ここはズームで望遠にするんだよとか言って言うセリフがあったりして、いやちょっと待ってとか言って、当時そんなズームのがついたカメラは使わないんじゃないかな、それとも友人スミスだから特別になんか用意されたのかなとか、ちょっといろいろ思います。ちょっとこれは僕の、感覚なので、いや実はそのミノルタが、そのなんて言うんでしょう、友人スミスのために特別に用意したカメラがあったんですよっていう話だったのかもしれないんですけれども、ただなんかちょっと違和感が、
そんなだったらなんかん、はい、話で聞いてそうな気がしますよね。
まあそうですね。
そんな特殊なあれがあ
った、まずミノルタっていうところがもしかしたらなんかその現存するカメラメーカーだと嫌だ。嫌だって言われそうでやめたのかなとか、
あそのスポンサー的なから見てね、
そういうなんかあのいやらしいというか大人の事情みたいな、逆に想像してしまいましたが、
うん、
まあアミノルタだってちょっと喜んでしまうっていう見方もできます。
うん、いやでもなんかその焼き込みの細かいなんて言うんだろう、忠実じゃないけど、そういう細かいことをしてるのに、ちょっと残念な感じはしちゃいますけどね。
うん、いや、まあ、もし、いや、実際にそのズームだったらごめんなさいって感じなんだけど、
うん、
いや、もうあまりにも普通にズームレンズだったんで、
うん、
なんか1960年代って、そのズームレンズって、まあ、うん、まあ、80年代でもズームレンズはあんまし、報道の人はどんどん使ってたけど、
うん、
なかなか多分、スミスみたいな年代の人は、うん、ズームレンズそんなもんみたいな感じなんじゃないのかなって勝手に思ってきます。なんですよね。まあ、それ、まあ、それは僕の勝手なあれなんですけれども、
うん
うん、まあ、もし友人スミスは、いや、ミノルタの、を、愛用してたんだっていう話だったらどうもすいませんなんですけど、知ってる人いたら逆に教えてほしい、
うん、でもなんかそのユージン・スミスがこういうのを愛用してたみたいなのってなんかないんですかね、その電気みたいなのには出てこなかったんですか。
いやなんかいろいろ書いてたと思うんですけど、いろいろ電気のだとね、なんかいろいろ使ってたような気がするんです
けど、どっか特定のっていうんではなくていろいろ使ってる感じな、
なんかムービーも回してたみたいです。
へえ、その時代の人でムービーも回してたってすごいですね。
うん、まあでもやらなきゃいけなかったのか何なのかよくわかんないですけど、そのカメラっていうのはいくつもカメラをこうサイズですね、いわゆる35ミリから中盤とか、うん、まあもしかしたらもっと大きいだろうとか、をいくつも持っ、その助手に持たせてっていう話ですね。
は
い、でも、ユージン・スミス、
従軍とかしてたんだったら、ムービーとかもやっぱりそこで回さないといけなかったみたいなのはあったのかもしれないですけどね。
あ、でもユージン・スミスもミノルタも使っていたっていう記事がありますね。
あ、そうなんだ。
ミノルタなんだ。
は
い、すみません、僕の勝手なん
です。でもそこがこう、メインで使ってるような見せ方っていうのは、なんかそういう配慮があったかもしれないっていうのは、まあ。
あ、そうですね。これ、ニコンやライカも使っていたって、デジカメウォッチにその記事がちゃんと載ってました。
ああ、そうなんだ。
最初に読んだけど、はい。ミノルタがもう使ってたけど、ニコンや、ライカも使っていました。多分あんまりその、これじゃなきゃみたいな、なかった人みたいですね。いろんなカメラを、その、対象に合わせてどんどん使い、使っていくっていう感じの、その、電機メーカーの広報の仕事の時は、そういう取り方をしているっていうふうに書いてあって、へえ、すごいんだ、思ったんですけれども、 だそうです。はい。まあ、そのズームレンズに関してはちょっとわかんないですけど、デジカメウォッチにすごい細かく書いてあるんで、後で読んでおきます。
うん、
はい。ちょっとあのズームレンズは謎ですね。
うん、
まあそこも見ていただければ面白いかなと思いますし。まあ、あと、まあ話は尽きなくなっちゃうんですけど、まあ映画の終盤で、
うん、
いわゆる抗議活動、あの患者さんたちの抗議行動を取材している、うん、ところで、
うん、
会社の、まあ、その映画の中ではね、会社の従業員に殴られて、
うん、
大怪我をするっていうシーンがあるんですけれども、
うんうん
うん、まあ、これ、まあ、とても有名な事件で、
うん、
もう、片目ちょっと失明に近いような状態にされてしまうっていう、
そんな
恐ろしい、はい、
うんうんうん、
恐ろしいことが、事件が起きてます。で、うん、映画の中ではね、水俣なんですけども、
うん、
実はそれは水俣じゃなくて、確か東京か千葉の工場に、
うんうん、
抗議活動があって、
うん、
それの取材に行ったときに、その時は会社員じゃなくて、もしかしたら、なんていうの、会社に雇われた右翼の、
うんうんうん、
そういう、なんていうの、暴力団系な人に殴られたっていう話も僕は、うんうん、読んだことがあるんですけれども、
うん、
その映画の中ではその会社員に殴られたことになってるんですけど、うんうん、会社の中の工場で働いてる人に殴られちゃったっていうことになる、うんうん、で、まあ、実にショッキングな話なんですけど、
うん、
結局その傷が元でね、数年後に亡くなってるんですね。
あ、そうなんだ。
脳内出血で。
ほうほうほうほ
う。うん、なので、結局、この水俣、まあ映画最後まで見ていくのがわかるんですけど、
うん、
これはまあネタバレでも何でもなく、
うん、
事実なので、
うん、
まあ、あれなんですけど、結局、水俣のそのお仕事が、
うん、
最後の遺作ということに。
へぇ、
まあ、なので、うん、すごく、こう、全体的を通してみると、すごくシリアスな、
うん、
まあ、作品なのには間違いなんですけれども、
うん、
その写真的に、写真家的にいろいろ細かいネタがいくつか散りばめられていて、
うんうんうん、
暗室の場面とかね、
うん、
その土足で上がっちゃう場面とかいろいろあって、
うんうんうんうん、
一部、部分部分で、こう、
うん、
ちょっと面白いところもありますし、
うんうんうん、
そのクライマックスの、その、入浴シーン、再生の患者さんの母親と子供の入浴シーン、
うん
がどういうふうに撮られたかとか、
うん、
まあ、どういうふうにっていうか、撮ってる場面が、こう、ラストにあってっていう。
うん、
で、まあ、最後の方で、まあ、全体のストーリーは、その患者の、こう、実装に対する戦いなんですけれども、
うん、
全体のストーリーとしてはそうなんですけれども、
うん、
そこで、判決が、その患者に、なんていうんでしょう。患者側の訴訟の、判決、
うん、
訴訟で、
うん、
なんていうんですか、いわゆる、患者側が勝利するっていうか、勝ちましたっていうところで終わる。その患者側が、患者側の主張が認められる、
うん、
大元になったのは、その、ユージン・スミスが撮影した、その水俣の報道が、まあ、ライフですから、
うん、
世界中に配信されているわけです。
うんうんうん
うん、だから、まあ、日本、まあ、こう、日本、まあ、あれ、形としては患者対、
うん、
企業ですけれども、
うんうん、
やっぱり企業の背景には政府がついてるわけですよね。
うんうんうんうん、
まあそういう、それを匂わせる場面もあります。
う
で、なので、うん、まあ、その日本政府として世界にこういうふうに言われちゃったら、うん、やっぱり認めるしかないでしょうっていうふうになったんだという、うん、そういう案ね、そのユージン・スミスの仕事の大きさっていうのが分かるようなストーリーの終わり方になっていますけれども、うん。まあ、そう。ちょっとここは、ネタバレに近くなってしまうので言っていいかどうかわからないんですけれども、うんうん、そのニューヨークシーンのね、まあこれはこう、僕の考えなんですけど、ニューヨークシーンのその撮影の時に、うん、なんでか知らないけれども、うん、三脚使ってるんですが、うん、雲台がついてないんですよ。
うん、
でそれは、うん、多分ストーリーの展開上を、うん、その工場で襲われて、一回入院して、
うん、
で、まあ、なんとかヨロヨロしながら出てきて、うん、でその時に、家族から、お風呂のシーンを撮ってもいいですよっていうふうに言われるっていうストーリーになっているので、うんうん、機材とかカメラとかが、まあ、壊れたり、失ったりしているという背景を表すために、なんか、その辺から、見つけてきた三脚の足だけ、みたいなのに無理やりカメラをこうつけて撮ってますっていう、そういうちょっとドラマチックな背景、その小道具的な演出をしたんだと思うんですけれども、三脚にそのままカメラついてるから絶対もうアングルって変えられないじゃんっていうすごい感動的なシーンなんですけどね、
うん、
僕はその三脚にどうして雲台がついてないんだっていうのをずっと、ああって思いました
。ああ、なるほどね。
ちょっとネタバレしちゃって申し訳ないんですけども、うん、はい。なぜそこで雲台がない。
どうなんだろうね、本当にそういう状況だったのか。
いや、順番としてはね、うん、違うんです。先にもニューヨークのシーンは先に撮ってます。うん、でその後のその取材で殴られちゃうんですけれども、順番逆なんですよ。まあただそれはやっぱり映画としてね、ちょっとドラマチックにするためにそうしたんだ
っていうことなのか。でも逆に なんかそこがね、さっきも言ったけどその焼き込みのそういう細かいことをしてるのに、その撮影のことに関してはちょっとそういう変なことしないでほしいなっていう気がしますけどね。
まあ、うん、まあね、まあそのボロボロヨロヨロのユージン・スミス
っていうのを表現したかったから
ってことなんでしょうけどね。だよねと思い、思いながらも、
うん、
いやそれ雲台ないと撮れないないでしょ。だからそういう明後日の方向向いちゃう。
違うところでそれを表現してほしかったよねっていう感じがしますけどね。
まあ、しょうがない。そんなこと言うのはカメラマンだけだと思うん
で。いや、でもね、撮る人たちが結構見るだろうからね、うん、そういうところもあって、こだわってほしかったなって気がしますけど。まあ、でもちょっとね、そういう細かいポイントポイントなんかもね、
はい、
楽しんでいただけそうですし、もう僕もちょっと気になるんで見てみたいなと思いましたけど。
うん、はい、ぜひ、
うん、まあ、あとその、なんだろうな、その実際の細かいその機材とか、その撮影とかっていうのもあるんだけど、その距離感的なものももしかしたら、なんかちょっとね、参考になるようなところもあったりするのかなっていう、その周りの人たちとの距離感とか、その実際撮る被写体の人たちとね、はい、距離感みたいなね、そんな撮影の風景なんかもちょっと見てみたいなって、ちょっと思いましたが。はい、はい、まあ、ただいまの方でもちょっともうちょっと、他の部分にもねスポット当てて全体像、はい、まあ、撮影の件も含めて全体像はただいまの方のエンタメ界でぜひもう一回取り上げてもらいたいと思いますので、はい、ただいまの方もよろしければ聞いてみてくださいということでございました。フォトスクランブル、ちょっと収録のサイクルが少し間が空いてきちゃってる感じはありますが、この次で言うと、まあ、今現在でももう予約が始まっていると言われています、言われているとか予約開始しています、キャノンの EOS R3 ね、はい、まあ、この R シリーズの、まあ、いよいよ最初の 到達地点といいますか、フラッグシップが出てきましたという感じなので、まあ、そこの気になる部分ですとか、まあ、この R シリーズの初っ端になりました EOS R、 ちょっと最近私がモーモーさんのご好意で使わせてもらっていて、はい、ちょっといろいろと、気づいたことなどもありますので、そういうのも合わせてお話をしていければというふうに思っております。ということで、はい、また次回もお聞きください。
はい、
ということでお届けしました、はい、スノーさんのフォトスクランブル393回お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた次回、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。